ャパン
防災ラジオステーション OBC ラジオ大阪です。
旦那旦那、今ちょっと面白いのが入ってますぜ。
面白い動画入ってます。ラジオ大阪の YouTube チャンネルホームページから見てくださいね。8時です。
話の目薬ミュージックソン。
こんばんは、西村智子です。
こんばんは、ラジオ大阪の原田俊治です。さて、ラジオチャリティーミュージックソン、12月の24日土曜日朝10時から25日日曜日の朝10時まで、24時間お届けすることになっております。まあ、今年は土曜日曜ということで、ラジオ大阪の編成の加減でですね、ちょっとあの時間がいつも正午から正午って言ってるんですが、朝10時から翌朝の10時までというふうにちょっと変わっております。そこだけちょっと注意していただけたらなと思うんですが、今募金箱を置いていただくお店を募集しております。
はい、
赤い小さな箱なので、よかったらお店やってる方、その、まあ、レジの横にちょっと置いていただくとか、あるいは会社の受付のところにちょっと置いていただくか、置いていただくだけで結構でございますので、一つご協力をいただけたらなと思っております。で、まあ、このお金がですね、目の不自由な方へのその音の出る信号機に変わっていくということですから、これがね、まあ、今年でもう47回目を迎えるということになりました。そうなんですよ。だから47年間ずっとこうしてクリスマスイブからクリスマスまではやり続けている番組なんですよ。それで近畿でほぼ300機の信号機が出来上がっております。
すごい、はい、皆さんの寄付からですもんね。
そうなんですよ。
すごいですね。
これ税金とかじゃなくて、ラジオ機のラジオ作業機の皆さんのお金で出来上がってるということなんですよね。今年もこうして、12月の24日から25日にかけまして皆さんにお願いをいたします。で、募金活動は11月1日から始まりますので、その時点で募金箱を置いていただけたらなと思っております。募金箱を置いていただくのは1月31日までということでございます。でこの3ヶ月間置いてあげるよという方は、ラジオ大阪のホームページ見ていただけたらありがたいなと思っております。ぜひラジオ大阪のホームページ見て、募金箱置いていただきますようにご協力よろしくお願いいたします。さあ、この番組では視覚障害者が社会で生活する上で直面する課題を取り上げまして、障害があってもその状況を克服して明日を元気に生きていこうというメッセージや情報、そして支援者の活動をお伝えしてまいります。この番組のメインパーソナリティは西村豊子さんです。今晩もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さあ、今日はなんとスタジオにゲストの方に来ていただいております。
はい、
ご紹介したいと思います。マルゼンインテックアリーナ大阪の乾直樹さんです。こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
今マルゼンインテックアリーナ大阪というふうにご紹介しましたが、西村さん、ここを知ってます？
いや、よくその名前でもわからないです。
わからないですか。はい、大阪市中央体育館って言ってわかります？
あ、はい。
大抵あの大阪の方はこの名前言うとわかるんですかね。マルゼン言われてもまたちょっとピンとこないところが、あの稲さん、すいませんね、正直言うと。
とんでもないです。この 4,5 年ぐらいで、そういう名前に変わりました。
変わってるんですよね。まあ、名前を企業が買うというのがね、最近よくあることなんですが、それで今マルゼンインテックアリーナ大阪というふうに呼ばれています。場所は弁天町のすぐ隣、中央線の次の駅の朝潮橋という駅があるんですが、ここ降りて目の前にあります。これがなかなか乾さん大きな体育館なんですよね。
そうですね、本当に大きな、メインアリーナですと1万人収容できるような大きな体育館になります。
そうなんです。普通プロのなんかね、選手権なんかもこういうところ利用されますよね。
はい、たくさん最近では大きなバドミントンの世界大会とか、開催してました。
そうなんです。うちは嫁さんがバドミントンやってまして、まあ、言うても、地域でですよ、なんか年に1回ね大会があってここ行きはるですみたいな私も一回応援に行ったことがあるんですが、まあでもね、そのところで 働いていらっしゃるんです、
はい、
でさあ乾さん、まあ、目がご不自由でいらっしゃるというふうにお聞きしてるんですが、はい、一体今の目の状態というのを聞かせていただけますか。
そうですね、はい、視力でいうと、まあ、両眼とも、まあ、0.02 といった状態で、まあ、焦点合うところが少しまあ、暗くなってるっていうので、まあ、周りの雰囲気で、まあ、ちょっと、まあ、雰囲気で感じながらといいますかっていう状態ですね。
今このスタジオにお越しいただいた時は、はい、白杖は持っていらっしゃいませんでしたよね。
あ、そうですね、白杖はなくても、はい、まあなんとなくと言ってはなんですけど、
ええ、
まあそんなにつまずいたりっていうのはないかなと。
白杖持たずかろうじて歩ける状態ではあるというわけなんですね。
そうですね、はい、
なるほど。その乾さんなんですが、病名は何なんですか。
レーベル遺伝性視神経症っていう病名になります、
はあ、あまりこの番組では聞かない病名なんですが、はい、この病名っていうか病気はどういう病気なのか教えてもらえますか。
そうですね、ま、比較的30代の男性が多く発症する病気にはなるんです
が。乾さん今おいくつでした。
はい、僕39になります。
発症はいつですか。
31ですね。
ということは30代の男性に多いという病気なんですね。
はい、そうなります。
はいはい、
まあ、もっと若い世代でもなる方もいらっしゃるんですけども、
ええ、
そうですね、まあ、比較的まあその30代が多いということで、
ええ、
で発症してから、まあ、1ヶ月2ヶ月ぐらいで視力が急激に低下するといった病気になります。
急激な低下ということですが、乾さんの場合はどういう低下でしたか。
そうですね、視力がちょっと落ち始めたなと感じてから、1ヶ月半ぐらいで 1.5 から、まあ、0.01 まで落ちて、色がなくなる。
1ヶ月で 1.5 から 0.01 までストンと落ち、急激に見えなくなるという感じですか。
そうです、本当に日々落ちていくのが。
でも驚きはったでしょう、急激に落ちていく様子って。
そうですね。
でどの状態で病院に行かれたんですか。
もうさすがに、1週間ぐらいして、はい、
急激に見えなくなって、
はい、これはちょっと何か最初は肩こりであったり、
はい、
何かそういった例えば歯であったり、
はい、
何かそういったのが影響してるのかなと思って、
はい、
一応まあ一旦眼科に、近所の眼科に行ったところ、まあ、大きな大学病院を紹介されて、
はい、
まあ、その大学病院で、まあ、いろんな検査を受けた結果、まあ、2ヶ月3ヶ月かかったのかな、病名分かるまで、で、まあ、今のレーベル病っていうのを診断されまして、で、まあ、うちでは治療できないのでっていうので違う大学病院を紹介していただいて、
はい、
っていう形ですね。
これ治療ということなんですが、治療したら治っていく病気なんですか。
今のところ、治療法っていうのはない
ないんですか。
病気ですね。治験でちょっと薬を飲んでみたりっていうのはあったんですけども、
まだ研究段階なわけ
ですね。そうですね、まだあまり解明はされてない病気で、症例も日本で正確な数はわからないんですけど、まあ、6000人7000人ぐらいですかね、この病気は。
あれですよね、はい、そういう人数を見てますとね。
そうですね、比較的少ない
病気に。遺伝性なんですか、これは。
そうですね、遺伝性の病気にはなります。
なるほどね。
それが何かのきっかけで、
はあ、
ちょっと遺伝子が突然変異して、こういった症状が起こるといった病気みたいです。
ご自身びっくりしはったでしょう、そのパーッと見えなくなった瞬間というのは。
そうですね、本当に、まあ、本当にびっくりと言いますか、何が起こったのやらといった感じにはなります。
その時のご職業は何だったんですか。
その時は自営で飲食店、飲み屋をやっておりまして。
飲み屋やってありました、大阪で。
はい、大阪です。
どこでやってはったんですか。
心斎橋、西大橋。
おしゃれなところじゃないですか。今西大橋でいろんなね、レストランが出来上がってますが、そこで。
そうですね、はい、そちらで。
どういうジャンルの料理を出してあったんですか。
まあ、スペインバルになるんですけども。
よろしいな、大好きですよ。
スペインバル。アヒージョとかパエリアとかっていうのを作ってました。
いいですね。
はい、
でそれを作ってはったということは、まあ、料理人であったということ、
ね、そうですね、料理は、はい、長いこと10代の頃から。
でも資格っていうか、見えづらくなってきたら、お料理作るのも難しくなかったことないですか。
いや、そうですね、まあ難しくはあったんですけど、正直先が ね、あの見えない病気でもあったので、はい、もしかしたら治るのかもしれないっていうのもあったのと、
その期待があったわけですね。
あと、まあ、自営業なんで、うん、正直あのお金をかなり借りておりまして、
ああなるほど、
簡単にやめられへんなっていうのもありまして、
はあ、そういう事情もあって、はい、続けていらっしゃった。
そうですね、あの発症してから3年半ぐらいですかね、はい、続けてました。
え、乾さん以外にお料理作る、まあ、お手伝いされる方っていらっしゃったんですか？
料理というよりはドリンクとかお会計してくれる、社員の子を一人雇ってたので、はい、でまあ、料理は
乾さんがメインでやってはった、は
い、そうですね、ほとんど僕がやってました。
包丁とかさっきあの色が若干見えないっていうふうにおっしゃってたんですけれども、
そうですね、
例えば人参の色だとかなんかこうね、やっぱり色鮮やかな料理というのはこう特に、お皿に盛り付ける時なんていうとかね、そういうのがいるのかなと思う。そういうところどうしてあったんですか？
そうですね、本当にもう、まあ、料理自体は15年に、まあ、以上かな、ちょっと長いことやってましたんで、うん、ある程度その、まあ、感覚といってはなんですけども、っていう部分が大きかったのかなと思います。
はあ、これ西村さんなかなかすごいですね。
そうですね、なんか火を使わないといけないから、
はい、
その辺がなんか心配というかちょっと躊躇したりとか。
視覚障害者にとってはね、火というのがね、その辺はいかがでしたか？
もう火であったり油はもう長いことやってたので、そういったのは特に包丁とかっていうのは特に本当に、まあ、ある意味ね、玉ねぎ切る時とかはちょっと涙出えへんように、はあ、その病気になる前からこう目つぶって切ったりとかしてたんで、
さすが
ちょっと慣れてたのはあります。
なるほどね、はい、でその店畳み張ったわけですよね、
はい、
でその後今ご紹介してるのはその大阪市中央体育館の方に今いらっしゃるということなんですが、
はい、
どういうふうに転職なさったんですか？
あ、もう普通にハローワークと言いますか。
あ、そうなんですか。ハローワークで見つかったんですか？
そうですね、はい、
それはあの視覚障害がありますよということはちゃんと告げてですか？
はい、はい、普通にもう障害者雇用といいますかで、入社させていただいた。
いや、それはでも良かったですね。
本当に、まあ、ちょっとたまたまその時に求人が出てたので、まあ、ちょっと運が良かった部分もあるかなと思います。
西村さんとねこの番組でよく言うんですが、視覚障害者にとって本当にこの職に就く、仕事に就くという難しさ、
はい、
これがあるんですよね。
そうなんです、そこがやっぱり大変なんですけどね、なんかすごいね、職案行かれてハローワークからすぐにね決まったって言ってはるから、まあ、
ラッキーですよね。
めっちゃラッキーやったな。
やっぱりそこに行くまでまあね、何十社かやっぱり視覚に障害あるっていうので、やっぱり一次面接にすら行かれへんっていうのはやっぱり何十社かはありました。
でもそれが現状ですよね。で職種も限られるという中で、今現在その丸善インテックアリーナ大阪その体育館でどんなお仕事をされてるんですか？
はい、まあ、主に広報関係であったり地域の防災っていうのをメインに業務はしております。
広報そして防災なんですか？はい、広報といいますとどういうようなお仕事になるんですか？
そうですね、まあ、体育館っていうと、まあ、大きな大会がやってるっていうだけのイメージを持ってはる方が多いかなと思うんですけど、はい、まあ、それだけじゃなくて体育館が独自に例えば公園でこんなスポーツ体験無料でスポーツ体験できますよっていうイベントであったり、はいはいはい、まあ、つい先日も子ども対象に体育館でアーバンスポーツの体験会っていうのを開催したんですけども。
アーバンスポーツって何なんですか？
誰でも気軽に一人からでも楽しめる、競い合うような競技ではなくて、みんなで楽しめるような街でやる競技っていうような意味合いなんですけども、で昨日つい一昨日かな、やったのは一昨日なんですけど、それですとブレイクダンス、パルクールとダブルダッチ、スラッグラインっていう4種を小学生対象に体育館で体験しませんかっていうようなイベントをやっておりまして、まあ、それでメディアさんに向けてこんなイベントをするので取材していただけませんかっていうような、
あ、なるほど、
プレスリリースをしたりとか、はいはいはい、SNS を使って告知したりとかいうような、 作業をしてます。
なるほど、まさにこれが広報なんですよね。いわゆるこの体育館でこんなイベントしますと、はいはい、皆さん集まってもらえませんかと、プレスリリースを出してマスコミの方に、まあ、言うたら前宣伝をこうしてもらったり、あるいは取材してもらったりというようなことを、はい、なさっていらっしゃるということですね、
はいはい、
白状をお持ちじゃないんでパソコン関係とか、あるいは字を書くとかいうのは、あるいは読んだりというのは問題ないわけですか。
パソコンについては、うん、拡大パソコンに拡大機能がついてますんで、はいはい、それでまあ 500% というかだいぶ拡大しながらになるんですけども、拡大しながら作業はさせてもらって、まあ、書類であったりっていうのは拡大鏡使いながら、うん、はい、書類見ながらっていう形で作業してます。
なるほど。お仕事するときに周りの方に何か援助してもらう、助けてもらうということはあったりするんですか。
そうですね、やっぱり資料作ったりっていう部分で、やっぱりレイアウトであったり微妙なやっぱりちょっと誤字がどうしても出てしまってたりとかするので、はい、そういったところはやっぱり同僚の人に助けてもらいながら、はい、やってますね。本当に
最後のは確認をしてもらって、
そうですね、確認っていうのはもう随時してもらうようにっていうのは心がけてます。
なるほど、まあ、そういう周りの助けもあって、まあ、お仕事今頑張っていらっしゃるということなんですが、もう一つ防災というのがありましたが、この防災というのはどんなふうなことをこの体育館でされるわけですか。は
い、ですね、はい、体育館っていうのがちょうど体育館の上っていうのがグリーンヒルズといって、まあ、展望台と言いますか。
そうなんです、ここのね横公園があって、その公園からその体育館の上がこう、はい、なんか上上がれるんですよね、
はい、
で緑の公園のようになってて、上から見下ろすような感じになるんですよね。
そうです、はい、
緩い坂があって、でずっと植木が植えられてて花があってっていうような、そんな公園&体育館なんですよね、あそこはね。
はい
はい、でそこで
津波の避難場所にもなってたりとか、
はい、
公園自体が広域の避難場所に指定されてたりとかっていうのがありますの で、
はい、
でまあ、地域の方がグリーンヒルズを避難場所に指定されてたりっていうのがありますので、
はい、
でまあ、体育館も大きなイベントコンサートでもあったり開催しますので、何かあった際に避難を誘導しなければいけないっていうのを、ちょっと、うん、スムーズに地域の方と連携しながらできるようにっていうので、少しずつ地域の方と相談したりお話ししながら取り組みを進めているといった形です。
体育館の上確かに高台になってますから、万が一津波あるいは高潮などの影響で水がやってきた場合というのは、逃げることができるようになっている場所なんですね。避難場所になってるんですね、そこは。
はい、避難場所3700人ぐらいかな。
これ大きいでしょ。
すごいね。
はあ、
そんなぐらい避難していただける場所になってます。
そうなんですね。あれ、体感はちょっと緩い坂で下になってますけれども、
はい、
その上がある。そうか、私今お話聞いて初めてはそうだと思いましたわ。はあ、そこに、まあ、はい、できるだけ避難してもらうように、避難しやすいような、まあ、ことを考えていらっしゃるというわけですか。
そうですね、地域の方を、まあ、誘導したりであったり、観客の方を、まあ、スムーズに誘導できるように。
観客の方、さっき言ったように1万人入ってたらそれは大変ですよね
本当に何かあれば大変なんで、スムーズにそういった方を、まあ、避難していただけるように、まあ、地域の方、まあ、地域の避難ビルであったりっていうのを、まあ、ご案内したり、グリーンヒルズとご案内したりっていうのをスムーズにできるように。
で、日頃からその訓練みたいなされてるわけですか。
社内でも、まあ、年に何回か訓練もしてますし、
はい、
今年度は特に近隣の地域の方と一緒に消防訓練したりっていうのを計画しています。
ああ、そうなんですね、
はい、
その訓練の時、あるいは防災に関して視覚障害でちょっとと大変だなって思うことって何かありますか。
そうですね、やっぱり正直資料とかっていうと、やっぱり字がやっぱり細かかったり、やっぱり条例であったりっていうのをすごい難しい感じが多いので、はい、そういったところ拡大鏡を使ってもなかなか 見えなかったり、
それは防災に関する条例だとかですね、
あの公園条例であったり、やっぱね、あの防災であったらこういうふうにっていう条例がね、大阪市でも定められてあったりするので、そういったのはやっぱり見たりするっていうのはやっぱり非常に時間がかかったり疲れてしまったりするので、
それは疲れますよね。特に西村さん、やっぱり視覚障害の方がその細かい字を読むというのは、これはなかなか難しいんですよね。す
ごい疲れるんです。はい、そこはすごいわかります。まあ、頭痛くなったりする時もあるでしょ。
頭痛くなるし、涙出てくるし、なんか鼻水出てくるし、
はい、全部出てくるもんなんですね。だからそれぐらい大変辛いという、これなかなか請願者ではわからない部分なんですが、細かい文字を見る辛さみたいなのがあるんです。でもまあ仕事上というか、まあその防災という一つのところを通じれば、それを見ないといけないということになりますよね。
そうですね、本当に少しずつ、まあ疲れたらちょっと別の作業をするっていうのをしながら、本当に周りの人にちょっと助けてもらいながらにはなるんですけども。
誘導となると、はい、どういうふうな誘導をされるわけですか。
そうですね、例えば体育館っていう大きな体育館やと、例えば防火道っていうのがあって、火事や煙から守るためにシャッター降りたりするので、はい、通常の利用者さんが思ってるような経路では帰れなかったりするので、そこをスムーズに高台の方へ、まあ、誘導できるように、うん、で、まあ、職員の方を、まあ、メインアリーナ以外にもサブアリーナとか柔道場、剣道場、まあ、会議室とかもありますので、ところに行っていただいて、スムーズに利用者さんの方に、まあ、外に行っていただけるようにっていうような訓練をしてます。
その訓練うまいこと言ってますか。
まだちょっと行き当たりばったりというか、試行錯誤しながら、はい、はい、やらせていただいている状態です。
でもこういう日頃の訓練が何かあった時に本当に役立っていきますから、はい、大事なことなんですよね。
そうですね、本当に、
特に大阪は港区といいますと、海がすぐ横だけに、何か災害というのは起こりやすい状況であることは確かですからね。
はい、
まあ、こういうお仕事を今一生懸命頑張っていらっしゃるということで、将来的にはこんな風になんかやってみたいなっていうことはあります。
そうですね、本当にまあ候補で言うと、本当に体育館っていうのがまだやっぱりね、スポーツをもっといろんな健常者にもそうですし、障害持ってる方にもそうですし、まあ、子ども高齢者いろんな人に気軽に来てもらえる体育館っていうのをもっと知っていただきたいなっていう、気持ちで広報をしています。
本当にいい体育館ですから、はい、ぜひ皆さん見に行って、あるいは利用していただけたらなと思いますし、よかったら丸善という名前を覚えていただけたらなと思いますよね。
そうですね、はい、来年2月とかやと、なんか女子の車椅子の国際大会とかも毎年やってまして、それだと観戦無料で、はい、本当になかなか、女子の国際大会って日本でもここだけでしか行われてなかったりするので、結構本当にいろんな人に見ていただきたいなっていったイベントが控えているので、
また乾さんからその辺のことが広報されると思いますので、ぜひ皆さん、はい、目にしたら足運んでいただけたらなと思います。で、今日は丸善インテックアリーナ大阪の乾直樹さんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。お仕事頑張ってください。
ありがとうございます。
お相手は
西村豊子でした。
ラジオ大阪の原田としゃれでした。では浜田直也さんのふるさとでお別れです。
うさぎを石かの山こぶなつりしかの「つつがな」 足跡もがき、雨に風につけても思いずるふるさと、
ラジオチャリティミュージックソン募金協力店募集のお知らせです。ラジオ大阪では今年も12月24日25日に目の不自由な方へ音の出る信号機をラジオチャリティミュージックソンを放送します。番組の趣旨にご賛同いただき、皆様の職場やお店に募金箱を置いていただけませんか。詳しくはラジオ大阪のホームページをご覧ください。皆さんのご協力お願いします。
ラジオ大阪アナウンサー藤川隆雄です。今日知りたいニュースを総ざらい。この番組を聞いておけば話題には乗り遅れない。藤川隆雄のニュースでござる、ニュースでござる。生活情報からスポーツ芸能ネタまで幅広くお届けするでござるよ。毎週月曜日から金曜日の朝6時半からはニュースでござるで決まり。皆の者出会え出会え。